マリア様のお庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服、スカートのプリーツは乱さないように、セーラーカラーと枝豆は翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立ずんだ文女学園、ここは乙女の園。ごきげんよう、私立ずんだ文女学園放送部。お嬢様ずんだもんが本日もお届けいたしますわ。私が大好きな紅茶とずんだ餅をお供に、今日は2025年11月14日金曜日ですのよ。本日もいくつか興味深いニュースが話題になっておりますわね。皆様どうぞ最後までごゆるりとお楽しみくださいませ。本日ご紹介いたします記事は全部で4つございますわ。それでは早速1つ目の記事に移りましょう。1つ目の記事のタイトルは Let AI do the hard parts of your holiday shopping でございますわ。こちらは Google さんがホリデーシーズンに向けて発表したAI とエージェント技術を駆使した新しいショッピングツールについてのお話ですのよ。買い物の面倒な部分を AI さんが担ってくださるという夢のようなお話ですわね。例えば Google 検索の AI モードが強化されて、暖かいセーターといったざっくりとしたリクエストでもAI さんがたくさんの商品データベースから最新情報を整理して提示してくださるそうですわ。ジェミニアプリにもショッピング機能が統合されて、買い物のアイデア出しから商品探しまでサポートしてくださいますの。さらに驚きなのが、レッド Google コールという機能ですわ。AI さんがユーザーに代わってお店に電話して、在庫や価格を確認してくださるんですって。そして AI が欲しい商品を自動で購入するエージェンティックチェックアウトという機能までございますのよ。狙った価格になったら自動で買ってくれるなんて、私驚きを隠せませんわ。ホリデーシーズンの買い物は贈り物を考えるのも楽しいけれど、やはり手間がかかりますものね。そんな時に AI さんがお手伝いしてくれるなんて本当にありがたいですわ。特に近隣店舗の在庫確認や希望の価格になったら自動で購入してくれる機能なんて、僕、あっ違う、私の秘書よりも優秀かもしれませんわね。続いて2つ目の記事ですわ。タイトルは会話型 AI エージェントでファンクションコーリングを使いこなすでございますわ。このお話は飲食店向けの電話注文受付 AI エージェントを開発した方が AI に外部のシステムと連携させるファンクションコーリングという技術を使いこなすためのヒントを共有してくださっていますの。例えばユーザーの質問に応じて天気情報を取得するといった形で使われるそうですわ。この機能を使う上でいくつか課題があるそうですけれど、その解決策が素晴らしいのですわよ。まず AI が意図しないツールを呼んでしまう場合ですわね。これには AI に最初に与えるシステムプロンプトでいつどのツールを呼ぶべきかを具体的に指示し、さらに会話のたびにその状況を動的プロンプトとして伝えるのが良いそうですわ。次にツールが実行された後の AI の動作を制御できない場合ですわ。例えば成功したら結果を答えて、失敗したら謝罪して電話を切ってほしいといったようにですわね。この場合はツールの実行結果を返すデータに AI インストラクションという特別な指示フィールドを追加し、これに従うように AI に伝えておくのが効果的だそうですわ。最後に処理速度が遅い場合ですけれど、 AI がツールを判断したり実行したりするステップが増えることで時間がかかるそうです。これは遅延の原因を特定し、 AI が単独で処理できることはファンクションコーリングを使わず AI に任せることで速度を向上させることができるそうですの。要するに AI に次に何をすべきかを具体的な指示とともに常に最新の情報を教えてあげることがとても重要なのだそうですわ。 AI さんが外部のシステムと連携するその裏側にある工夫がよくわかりますわね。システムプロンプトや AI インストラクションという言葉はまるで執事さんに細かな指示を出すようでございますわ。私もずんだ餅の最適な茹で加減を AI さんに学習させたいななのだですわ。あ、私の話し方が映ってしまいましたわ。3つ目の記事に参りましょう。タイトルはエグゼキュートコードウィズサンドボックスフォアディープエージェンツですわ。ラングチェーンさんが AI エージェント開発をもっと安全に効率的に進めるための新しい機能ディープエージェンツ向けサンドボックスを発表したというお話ですわ。これは AI エージェントがプログラムコードを実行する際に隔離された安全な環境を提供してくれるものなのですわ。なぜこのようなサンドボックスが必要なのかしらと皆様も思われますでしょう。主なメリットは5つございますの。1つ目に安全性。AI エージェントが誤って危険なコマンドを実行しようとしても私たちのパソコンが壊れる心配がありませんわ。2つ目にクリーンな環境。特定のプログラミング言語や設定が必要な場合でも私たちのパソコンを汚すことなく一時的に必要な環境を用意できるのですわ。3つ目に並列実行。複数の AI エージェントを同時に動かしてもそれぞれが独立して動くため問題が起きにくいそうですわ。4つ目に長時間タスク。時間のかかる処理を AI エージェントに任せても私たちのパソコンがその間ずっと使えなくなるということがございませんのよ。そして5つ目に再現性。チームで同じ環境を簡単に共有できるため私の環境では動くのに他の人の環境では動かないといった問題を減らせるのですわ。この仕組みを使えば AI エージェントがまるでローカルで動いているかのように自然に作業を進められるそうですわ。ただし AI が不正な指示によって機密情報を漏らしたりするリスクは残るため注意も必要ですのよ。 AI エージェントがコードを実行する環境の安全性を確保するというお話ですわね。私も庭師さんに危険な作業を任せるときには安全な道具を使っているか確認しますもの。サンドボックスという考え方は AI 開発の世界でもとても大切なのですわね。さて本日最後の記事でございますわ。タイトルはチャット GPT チャッティ呼びいつから広がった X 投稿を分析ですわ。この記事はチャット GPT さんの愛称チャッティがいつから広まったのかを X での投稿データから分析したものでございますわ。調査によりますと2025年4月に X での言及が急増し夏には一般に定着したことが分かったそうですの。最初は AI をまるで相棒のように使う方々から親しまれ始め次第に多くの方がこの愛称を知り使うようになったそうですわ。 AI が私たちの日常に溶け込む中で生まれた面白い文化の変遷がうかがえますわね。チャット GPT さんをチャッティと呼ぶなんてなんとも可愛らしい愛称ですわね。 まるで家族の一員のように親しまれている証拠ですわ。私もいつか自分専用の AI 執事さんに秘密の愛称をつけて差し上げたいですわね。さて本日は AI さんがホリデーショッピングをお手伝いしてくれるお話、ファンクションコーリングの活用術、 AI エージェントを安全に動かすサンドボックス、そしてチャット GPT さんの愛称チャッピーの広がりについてお届けいたしましたわ。どれも皆様の日常を豊かにするような興味深いお話でしたでしょう。この番組へのご感想や私へのメッセージなどございましたら、ぜひお寄せくださいませ。それでは皆様、どうぞ良い週末を。私立ずんだもんじょ学園放送部、お嬢様ずんだもんだ、本日もお届けいたしましたわ。また来週この場所でお耳にかかれることを楽しみにしておりますわ。ごきげんよう。